ただいたことのある奈良でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード、第14章、客人志願、ギリシャ。翌日から私は、新しい都市に着いた時にはいつもそうしてきたように、目的を定めず街を歩き始めた。土産物屋が軒を連ねている昼間のプラカ地区も歩いたし、アテナストーリにある生鮮食料品市場で果物を買ったりもした。アテネで最も標高の高いリカビトスの丘にも登ったし、広大な国立庭園のベンチで一休みもした。だが、ここはという場所が見つからない。気に入りの場所、よりどころになるような場所が見つからない。いくら歩いても、私にとってアテネはいつまでものっぺらぼうの街のままだった。あるいはそれは、最初にアクロポリスの丘に登ってしまったのがいけなかったのかもしれない。私がアテネの街を歩く前にとりあえずアクロポリスに登っておこうとしたのは、そこからアテネの市内を眺め渡し、土地勘を養っておこうと思ったからだ。オモニア広場から、車で混雑したスタディウ通りを経て、シンタグマ広場を抜け、さらに国立庭園を左手に見ながら、広いレフォロス・アマリアストーリを歩いていくと、今度は右手の丘の上にパルテノン神殿が姿を現してくる。小学生の時から何度となく社会科の教科書でお目にかかってきた神殿は、青い空の下で大理石の列柱を白く輝かせている。ディオニソス・アレオパギト通りに入り、右にカーブしながら緩やかな坂を登っていくと、木々の間からアクロポリスの丘に続く階段が見えてくる。そこを登りきり、一息ついたところで、さらに丘を回り込むようにして上がっていくと、入場券の売り場に出る。一般30ドラクマ、学生5ドラクマとある。それにしてもすごい差だ。私はいよいよインドで作ってもらった偽学生証の出番が来たと喜んだ。ところが窓口で学生証を出すと、ガラスの奥にいた男はちらっと一別しただけで突き返してきた。私は学生証をしげしげと眺め、素直にそれをポケットにしまうと、30ドラクマ払った。さすがの私も、ただゴム印が押してあるだけのこの学生証で、喧嘩をするわけにはいかなかったのだ。門をくぐり、階段を上り、ようやく丘の上に出る。その瞬間、パルテノンの神殿が一気に視野に広がってきた。想像していたよりはるかに巨大であることに驚かされる。だが、さらに驚かされるのは、その周辺に巨大な大理石がゴロゴロしていることだ。 私には漠然とだが、何もない大地にパルテノン神殿だけがすっくと立っているというイメージがあったようなのだ。しかし現実のパルテノン神殿の周囲には巨石だけでなく、いくつもの建造物の遺跡があった。すでに日は高くなっているのに、観光客の数が少ない。やはり冬場はギリシャでもシーズンオフなのだろうか。私がパルテノン神殿の前でドリス式の円柱に支えられた梁の部分の彫刻を見上げていると、背後から声をかけられた。素晴らしいわね。振り返ると白人の老夫婦が立っている。素晴らしいわ。銀髪の老婦人が繰り返した。一瞬感動を強要されているような押しつけがましさを感じたが、私はとりあえず、ええ、と答えておいた。そこから離れようとすると、また老婦人に声をかけられた。写真を撮ってくれない？私はもちろんと言い、カメラを受け取った。老婦人はご主人を促して神殿の階段を上り、三段目のところでこちらを向いた。私はカメラを構えながら、こうした観光客に出会うのは久しぶりだなと思っていた。階段から降りてきた老婦人にカメラを返すと、私に尋ねてきた。あなたはカメラを持ってないの？いえ、持ってますけど。それならシャッターを押してあげるわ。私には別に記念写真は必要なかった。結構です。私が言うと、遠慮していると思ったらしい老婦人は、早く渡しなさいというように手を出した。私はバッグからカメラを取り出し、老婦人に渡した。おせっかいで親切なところを見ると、アメリカ人のようだった。私はやはり三段目の階段に立ってカメラに向かいながら、このような観光客に出会うのが久しぶりなら、こうした観光地で自分の写真を撮ってもらうのも、本当に久しぶりだと思っていた。最後に撮ってもらったのは、確かシンガポールではなかったろうか。撮り終わると、私は礼を言ってカメラを受け取り、彼らから離れてパルテノン神殿の周囲をブラブラし始めた。このアクロポリスの丘は本当の意味の廃墟ではなかった。注意深く荒らしたままにしてあるという気配が色濃く漂っている。 パルテノン神殿はどの角度から見ても間違いなく美しかったが、その姿は信仰の地として生きるでもなく、廃墟として徹底的に死に切るわけでもなく、ただ観光地として無様に生きながらえていることを恥じているようでもあった。パルテノン神殿を一回りして戻り、改めて周囲を見回すと、門の横の巨石の間に白衣を着た老人が座っていた。商売で写真を撮っているらしく、目の前に三脚を立てたカメラが据えられている。この誰もがカメラを持っている時代に、記念写真を撮ってもらおうという人がいるのだろうか。不思議に思ったが、やはり商売は暇そうで、近くに寄ってくるのは客ではなく猫ばかりだった。老人は昼食の余り物らしい餌を猫たちにやっていた。私はその様子が面白く、カメラを向けると、それに気がついた老人は、急に緊張して居住まいを正した。撮るのが商売でも、撮られることには慣れていないらしい。ここで暮らしているのかしら。近づいてきたさっきの老婦人が話しかけてきた。まさか、と答えかけて、彼女の視線が猫の動きを追っていることに気づき、慌てて、多分、と言い直した。多分、このアクロポリスの丘をねぐらとする野良猫なのだろう。かわいそうね。老婦人が言った。どうしてですか？と私は尋ねた。餌もないでしょうし。そうかもしれない。汚くなるし。それはそうだろう。私たちが旅行している間、うちの猫は止まっているの。ホテルで。ホテルで？私がびっくりしたような声を上げると、老婦人は笑いながら言った。ペットのよ。それなら、ここで野良猫として暮らしている方が、どれだけ幸せかわからない。そう思ったが口には出さなかった。パルテノン神殿の猫たちは、老写真屋に餌をもらうと、円柱の前のよく日の当たる階段の上で、気持ちよさそうに日向ぼっこをし始めた。アクロポリスの丘で生きていたのは、野良猫だけだった。それ以後、アテネのどこを歩いても、なんとなく気持ちが乗らなくなってしまった。観光地としてのアテネが、アテネのすべてではないはずなのに、どこを歩いてもアクロポリスの丘と同じ、乾いた刺繍が漂っているような気がしてならないのだ。何かが足らない。 だから、その何かを求めて、アテネの外交として有名なピレウスにも行ってみた。ピレウスは地下鉄でオモニア広場から20分ほどで着く。私は坂の多いピレウスの街を、エーゲ海クルーズの旅行代理店が軒を連ねる通りを歩いたり、無数のヨットが係留されている内海のような小さな湾のほとりで休憩したり、高級なシーフードレストランの前に貼られているメニューを読んだり、テサロニキにもあった屋台のサンドイッチを食べたりして、うろつき回った。夕方になり、風が冷たくなったので帰ろうと思ったが、坂を何度も登ったり下ったりしているうちに、地下鉄の駅へ戻る道がわからなくなってしまった。
生島博です。生島博のおはよう定食一直線は、今年皆さんのおかげで放送開始から25周年を迎えることができました。ブラボー。そこで放送25周年を記念して、特製ボックス入りオリジナル翻訳機を販売しています。とにかく使い方が簡単です。バス停はどこですか？
バス정류장은어디에있습니까？
タッチパネルで言語を選び、マイクボタンを押して話すだけ。もちろん外国語を日本語に訳すこともできます。写真翻訳機能もついているので、看板や案内板なども訳せます。詳しくはおはよう一直線のホームページチェックアウト。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は、はとバス